産三務。産産三務始まります。リスナーの皆さん、おはようございます。オレンジチャンネル金曜日の朝8時、産産三務のパーソナリティ、豊山君江です。この番組は千葉県山武地域を中心とした地域の情報を、千葉県生まれ千葉県育ちの私がいろんな切り口から紹介していきます。見どころ、食べどころ、遊びどころ、そしてそこにいる人、この番組を聞いてくださった方が、行ってみたいな、住んでみたいな、こんないいところあったんだな、自分の町の自慢だなと、ちょっとでも思ってもらえたら最高に幸せです。それでは山武の魅力再発見スタート。この番組は山武エコノミックガーデニング推進協議会の協力をいただき、暮らしに寄り添う住まいづくり、ところ建築様、山武のいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター、有限会社菅野モータス様の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、千葉スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁、応援、貢献、夢の種。
改めまして、おはようございます。豊山明美恵です。やった、年末年始のお休みだと思っていたんですが、あっという間に終わってしまった年末年始。皆さんどんなね、お正月過ごされましたかね。私はあのね、前回ゲスト会なんで、あんまりこういろんなこと話せなかったんですが、私のこの年末年始はね、久しぶりに家族が全員揃えたというのが嬉しかったことですね。あの、普段はね、子供たち大学生で、あの、離れて暮らしてるもんですから、こういう時にはね、みんなが揃って顔を合わせられるっていうのは本当に幸せなことです。でね、1月といえばね、成人式。もう今はね、あの、18歳で成人となるので、あまりね、そこ成人式って言わないんですかね。あの、私の住む山武市では成人式ではなくって、20歳を祝う会という名前になっていて、その20歳になったね、みんなが、あの、一堂に集まって、こう昔話に花を咲かせ、恩師のね、先生方と再会するみたいな会があります。で、あの、うちの娘もね、2年前に、あの、20歳を祝う会をやって、でね、あの、晴れ着を着てる姿を見てね、あ、我が子ながら可愛いってあの、親バカですけれども思っていました。でね、あの、その時にね、幼稚園の同級生が何人か、あの、同じ山武市にいて、久しぶりにね、こう大きくなっちゃって、街で会ったら分かんないかなみたいな、感じでしたけども、こうみんなでね、会うとその時に戻ったかのようにね、写真撮影したりして、とっても楽しかった思い出がありますね。で、今年もね、本当にお天気がいいといいなと思いながらね、女の子たち晴れ着で来ますからね、あの、お天気を、あの、いいことを祈っております。で、山武市をね、あの、山武市の20歳を祝う会は、あの、令和8年は1月11日の日曜日に開催されるということでした。 でね、あの会場は鳴門文化会館のぎくプラザというところでやるんですけれども、その近くではね、あの交通規制があるそうですので、お出かけの際はちょっと市役所とかのぎくプラザの周り通るのを避けていただいた方がいいかもしれませんね。でもね、きっと街をね、あの晴れ着やあの男の子たちも袴着たりすると思いますのでね、そういう子たちが歩いているのを見るのを楽しみにしています。さてさて、今日もね2つのコーナーをお届けしようと思います。前半はメインコーナーでもある千葉県の太平洋側山武地域の情報もりもりコーナー、その名も山武リポートをお届けいたします。最初はね、あの図書館のイベントをお知らせしますね。ブックリサイクルということをやります。図書館で除籍した本や保存期間の過ぎた雑誌などをご希望の方にお譲りいたします。山武市内に3つ図書館があるんですが、それぞれ開催されるんですけれども、まずは松尾図書館、こちらが2月の7日と8日、農村環境改善センターの多目的ホールにて午前10時から午後5時まで行います。また鳴門図書館が2月の14日15日鳴門文化会館の2階で午前10時から午後4時まで行います。また山武の森図書館は3月なんですが、3月の14、15日山武の森文化ホールで午前10時から午後4時までの予定で行います。詳しくはね、あの山武市立図書館のホームページでご確認いただければと思います。またね、あのご家庭で不要になった本とかもお預かりして一緒にリサイクルするということもしますので、あの山武市の広報とか、あとはホームページ見ていただいて、お持ちいただければと思います。また山武の森図書館ではぬいぐるみお話し会&お泊まり会が開催されます。こちらは2月の23日月曜日の祝日になります。午後2時からふれあいセンター2階のリハーサル室で行います。私もね、このぬいぐるみお話し会&お泊まり会携わったことあるんですけれども、まずはね、あのお話し会を大好きなぬいぐるみさんと一緒に楽しむ時間があります。その後そのぬいぐるみさんとバイバイをして、一晩ねぬいぐるみさん図書館のお仕事手伝ってくれたりとか、いろんな探検をしたりして図書館で夜を過ごしてもらいます。でその後みんなにお迎えに来ていただいて再会をするというね、あのイベントなんですけれども、とっても大人気でね、お話し会からちょっとねそわそわしたり、うん、で逆にいってらっしゃいとかってこう送り出すお子さんのね笑顔が本当にあのキラキラしてて、でまたお迎えに来た時のね、あ会えたみたいなね、あの大事な友達に会えたみたいな笑顔も本当にあのキラキラしてて、とっても素敵なイベントです。こちらは定員30名までで先着順の予約制となっておりますので、気になる方はぜひ早めにお問い合わせください。また次はね、あの山武市にある歴史民俗資料館からのお知らせです。現在歴史民俗資料館では太平洋戦争終結80年展という企画展を開催中です。展示の目玉は昭和20年2月16日に山武上空の空中戦で撃墜されてしまった日本軍4式戦闘機の部品です。プロペラや機関砲、主脚、外板など今回ね初公開となる貴重な資料を見ていただけるんだそうです。でこちらがね、会期が5月10日までと長くなっているんですが、ね、後でと思ってるとうっかり見逃しちゃうことがあると思いますので、ぜひお早めにどうぞお越しください。またね、この企画展をさらに深掘りするためのこう企画展関連行事の講演会が行われるそうです。日程が2月の21日の土曜日、時間が午後1時30分から午後3時までの予定で、会場が鳴門文化会館のぎくプラザ2階の視聴覚室となっております。石と心に刻まれた戦争の記憶をテーマに、 山武歴史民俗資料館の稲見秀穂館長による講演会となっております。講演の内容は山武地域に残された中根碑などのモニュメントや飛行場などの戦争遺跡、また山武地域から出征された方々の従軍体験資料などの、展示品についてのご紹介のほか、また山武地域上空では地域住民がこう心配そうに見守る中、空中戦が展開され、終戦まで郷土上空が戦場となっていたことなど、もう企画展をね、深く知って理解できる内容となっている講演会です。特にね、先ほどご紹介した初公開となる戦闘機の部品について、実はね、目撃した方への聞き取りや日米両軍の記録を照合した結果、この戦闘機のパイロットさんとか、あとはまた逆に撃墜した側のアメリカ軍のパイロットのさんのことなんかが、また空中戦の模様なんかもね、明らかになっているんだそうです。こういうことを調べになってね、そういうお話をしてくださる講演会だそうです、ね、山武の戦争についてこう知ることでね、より一層今ね、置かれている平和っていうこと、その思いが感じられる講演会になるかと思いますのでね、ぜひ皆様おいでいただければと思います。日時もう一度申し上げます。2月の21日土曜日午後1時30分からです。参加費は無料で、事前の申し込みは不要とのことですので、ね、ぜひ気になったという方はね、ご参加いただければと思います。また次はね、今度中央公民館からのお知らせです。市内在住在勤在学の方向けの講座のお知らせとなります。1月の申し込み分で4講座計画されているそうです。1つ目、バレンタインお菓子作り教室。2つ目、大人のシャドーボックス教室。3つ目がペン字教室、奥の細道を描く。それから4つ目、山武歴史秘話ヒストリアです。そのうちね、まずバレンタインお菓子作り教室を紹介します。2月14日土曜日、午前10時から正午まで、蓮沼交流センターで、バレンタインにぴったりのチョコレートケーキを作りませんかという講座ですね。定員が16名で、材料費が700円、まあ、こちらはお箱代とかも入っているそうですので、気になる方はお申し込みください。またペン字教室奥の細道を書くは2月8日と15日どちらも日曜日なんですが、午後1時30分から午後3時30分まで鳴門中央公民館で行われます。定員は10名様で、教材費は100円、ペン代となっているそうです。その名の通り、ペン字で奥の細道を楽しめる講座です。1月分の申し込み期間は、休館日を除く1月6日火曜日から21日水曜日までとなっております。また2月にもね、素敵な講座があるんです。親子 3B 体操体験教室、また春の寄せ植え教室、あとはリンパマッサージ教室、ね、これもとても魅力的なんですが、そのうち春の寄せ植え教室をお知らせいたします。こちらはね、3月8日日曜日午後1時30分から3時30分まで鳴門中央公民館で行われます。定員が15名で、材料費が2000円程度かかるということでした、ね、春のお花で寄せ植えを作れるチャンスですのでね、ぜひこちらもチェックしてみてください。で、こちら2月開講分の申し込み期間が2月4日から18日となっておりますので、1月分の講座と2月分の講座、ちょっとね、申し込み期間が違いますので、ご注意ください。それから、今度鳴門文化会館野菊プラザからはサロンコンサートのお知らせです。今回でね、263回目を迎えるサロンコンサートですが、春の音を訪ねて優しいクラシックと日本のメロディーという題で、タイトルで2月の20日金曜日午後7時から約100分程度のコンサートとなっているそうです。入場料が1000円で全席自由席です。 どこかで聞いたことがある、親しみやすいという音楽をソプラノ、バイオリン、チェロ、ピアノが奏でます。一足早くね、春の訪れを音楽で感じてみませんか。またね、イベントはこの他にもたくさん開催されます。ぜひぜひね、お休みの日、お出かけ候補に山武市、山武地域を選んでいただけたら嬉しいです。それではここで一曲お届けいたします。我らが夢の種放送局千葉スタジオ、児玉邦博さんの声をお聞きください。次はサムシングハッピー、最近あったちょっといいことのコーナーです。今日もハッピーのシャワーをお届けいたします。今回はね、前回もういただいたんですが、ジュンジュンサボンさんからのサムシングハッピーをお届けいたします。以前お祝い返しでいただいた東京湾のクルーズ船シンフォニーのアフタヌーンクルーズに家族で乗船してきました。いつものカフェがただ単に船になっただけだと思っていたところ、何の何の ハイレベルなおもてなしのホテル系のレストランでドリンク&ケーキを堪能してきました。お台場や高層ビル街がいつもと違う角度から見えてテンションも上がりました。デッキに出るとちょうど船上結婚式を挙げているカップルと一緒になりました。ウェディングドレスの花嫁さんにうっとり。今の流行りのドレスは体の線が出るシンプルでスレンダーなもののようで、私の時代とは違うんだなぁと感じながら目が釘付けになっていました。船長さんの立ち会いと祝辞で結婚式を挙げられたカップルを見ていて、周りの全然知らない私たち乗船客もみんな拍手喝采でした。どうか末永くお幸せにと、最近はなかなか結婚式に参加する機会が少なくなっていたので、とっても得した気分でした。なかなか見れない真下から見たレインボーブリッジや、乗船した日の出桟橋のウォーターフロント街を探索でき、とても充実した一日でした、というサムシングハッピーを送っていただきました。じゅんじゅんサボンさん、ありがとうございます。ね、なんかクルーズ船って憧れますけど、ね、なかなか乗る機会ないんでいいなと思って、この記事を読ませていただきました。ね、でたまたま結婚式と会っちゃうなんてね、またそれもまた嬉しいサプライズですよね。なんかね、じゅんじゅんサボンさん、ファッションに詳しいので、こうね、なんかドレスなんかもどういう目で見たのかなという感じですよね。確かに私たち の結婚式もこうそんなぴったりとしたというよりも、ちょっとデコラティブでね、お花がついてたりとかって、ドレスもふんわりふわふわみたいなドレスが流行っていた時代ですので、今はきっとねシュッとしたようなドレスなのかなと思いながら、このね私もこう記事を読みながらカップルさんの幸せを祈らせていただきましたね。で私もね、前回愛媛に行ったよっていう話をさせていただいたんですけれども、愛媛のね伊佐庭神社というところにお参りに行ったんです。そしたら私もね、たまたまのこの神前式の現場に立ち会うことができまして、ちょうどねお参りをしようというところで新郎新婦さんの入場で、あれ私これお参りちょっと鈴鳴らすのちょっと勇気いるなみたいな感じだったので、ちょっともう見守るだけでこうね、カップルさんお幸せにというところで、なんか私もお福分けいただいたような気持ちで帰ってまいりました。でね、あともう一つ、私美味しいもの好きなんですけれども、先日ねちょっと友人が県外から来てくださったので、佐野市の松尾の地区にある魚友さんという何でしょうかね、食堂と居酒屋の間くらいかな、がっつり居酒屋でもなく、でもがっつり食堂でもないと私の中では思っているんですが、その魚友さんにお連れしたんです。でお魚も美味しいですし、こう揚げ物もとっても美味しくって、地域のねこの美味しいものを食べられるから、そこに行こうということで皆さんお連れしたんですが、頭のついたエビフライ、有頭エビフライ、めっちゃ大きくて立派なね、エビフライが、ものすごく美味しくって、ぜひぜひね、なんか寒し来てくださったら、魚友さんにも立ち寄ってもらいたいなと思って、おすすめしたいなと思っています。私一人でね食べて帰るにはとっても忍びなかったんで、夫にもお土産であげていただいて持って帰りました。でうちでも楽しく、すごいねこのエビなんて言いながら食べました。とっても美味しいのでね、ぜひお試しください。本日のサムシングハッピーいかがだったでしょうか。ね、ぜひリスナーの皆さんのサムシングハッピー、ちょっといいことっていうのもね紹介したいので、どしどしコメントをいただけますととっても嬉しいです。またね投稿するの恥ずかしいっていう方もね、ぜひ身近な良かった探しはおすすめですので、ぜひやってみてくださいね。
夢の種。
そろそろお別れの時間が近づいてきました。エンディングでは私からリスナーさんへ答えのない質問コーナーをお届けします。今回の質問は、今人生に一番欲しいことはです。朝のひととき、ご自身の心と向き合ってみてくださいね。あ、そうそう、実はね、私大阪スタジオのパーソナリティひいねえさんこと中井久子さんのラジオにゲスト出演させていただきました。これがね、あの夢の種放送局のパーソナリティの同期になる方なんですけれども、あのなんでね大阪のスタジオの方と出会ったかというと、あのプロカメラマンで、あのやはりねパーソナリティを やられているマムさんという方がいらっしゃるんですが、その方によるねこのプロフィール写真の撮影会なるものにあの参加するために私大阪に行ってきたんです。その時にちょうどねあのペアでこう撮影をするんですけれども、その時にねあの一緒に組ませていただいたのが久子さんだったんですよ。でこれでね出会いまして、今回あのぜひ一緒にあのゲストで出てもらえませんかという嬉しいお申し出をいただきまして、コラボさせていただいてまいりました。で、あの久子さんの放送で私があの登場するのは1月の1週から4週目の火曜日の午後1時パープルチャンネルの、番組名がですね、アンダルシアの貴婦人という番組になっております。ぜひね、あのサンサンサムと合わせてアンダルシアの貴婦人もチェックしてみてくださいね。さて、サンサンサム、ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。リスナーの皆さんの朝、少しでも元気をチャージしていただけていたら嬉しいです。今週末どこかにお出かけしたいなと思ったら、ぜひサム地域にお出かけいただけたら嬉しいです。サンサンサムは毎回サム市の音色の情報をお届けしますので、どうぞお楽しみにしててください。またね、次回はねゲストさんをお呼びする予定ですので、こちらもお楽しみにお待ちください。本日のサンサンサンムは、サンムエコノミックガーデニング推進協議会の協力、暮らしに寄り添う住まいづくり所建築様、サンムのいちごでみんなが笑顔に、なごみいちご園様、有限会社竹石様、ヒューマンプラスイマジネーションプラステクノロジーイコールクリエーション、株式会社 H テクニカ様、リラクゼーション&エステティックサロン R ビビ様、あなたのカーライフサポーター有限会社菅野モータース様の提供で、パーソナリティ豊山君江がお送りいたしました。それでは今日も素敵な一日を、いってらっしゃい。